して、ジェネラル・シュッソンも同じようにいたしますので、最初の方はザ・プッシインスティテュートの北京での大学ですね。そしてまたチャイニーズ・アカデミー・ソーシャル・サイエンスのアメリカン・スタディも行ってやっておらっしゃいます。またスタディオフローアンドリリジョンエマリー大学のでも今日教えて教鞭を取っていらっしゃいます。ステイトリリジョンアンドローという本も書籍も出版されております。これは2001年にアメリカの宗教について書かれたものです。その他に最初初めてウェブサイトローアンドリリジョン中国におけるローアンドリリジョンのウェブサイトを最初に立ち上げた方でもあります。また中国やベトナムにおきましてリオパンについて、また中国での指導的な宗教に関して指導的な研究をされておられますパン教授をお願いいたします。まず皆さんとホストの方々にローアンドリリジョンブリガム大学のロースクールの皆さん方に心から感謝をいたします。中国の法律及び宗教についてお話しできますことを感謝しております。まずですね、中国における宗教関係の問題につきまして簡単にお話し概要をお話したいと思いますが、これからですね簡単に要約してお話したいと思います。公の発表いたしまして 10億の人の国民が宗教を信じております。そして約30億の人々が宗教を信じているわけですけれども、非常に仏教、道教、イスラム教、プロテスタント、そしてカトリック教などを信じている信者がほとんど多いですね。それではなぜ5つの宗教しかいないのかということですね。1949年にこのように5つの宗教が公認されたわけです。それ以外の宗教はについては非常に複雑な問題ですので後でお話したいと思います。すべての宗教に対して政府に認められている宗教についてですけれども、これはきっと学問のない学識のない田舎の人々が宗教を信じているんだろうというふうに信じられてきましたけれども、今はそうではありません。現在は非常に違った状況になっております。非常に高い教育を受けた人々、学位を持った人々、ホワイトカラーの人々、都会で働いている人々なども宗教を信じるようになっています。ですから、しかしですね、中国におきましてまだ宗教はフリーマーケットにはなっていないということですね。そしてその需要と供給というのが均衡が取れていないということですね。これも経済的な理由だけではなくて政治的な理由に関しましても非常に複雑な問題を抱えています。どのようにこの社会をですね、その宗教に開いていくかということが大きな問題になります。 それぞれですね、ダオイズム、これは中国のもともとある伝統的な宗教ですけれども、その宗教、しかしその影響というのは非常に小さいものなんですね。仏教はですね、非常に大きな影響を持っている一番大きな宗教だと言われますけれども、この宗教は中国の文化の伝統の元となるものです。仏教を主とする学校などもありますし、チベットの仏教、さまざまな仏教の分派があるわけですけれども、スリランカやベルマにも別な仏教の宗派があります。ですから、複雑な問題を抱えています。またイスラム教は、これは大きな現在大きな問題となっているんですけれども、北部、北西部につきましてですね、大きな問題になっています。マレーシアとか、その他ですね、ローマンカトリックですね、これも一つの大きな問題ですけれども、これが500万の信者がいると言われていますけど、これが正確な数かどうかは明確ではありません。プロテスタントはこれは本当に大きな問題なんですけれども、その理由はですね、プロテスタントの宗教の中でいろいろな問題があるということなんですね。その他に2000万ほどの人々、学者の中ではこの16億、1億、少なく見積もっても1億以上の信者がいるというふうに言われていますが、キリスト教会の中でこのハウスチャーチというのが数十年間にわたって問題になってきているんですけれども、最近起こったことではないんですが、1989年以来問題になっています。このハウスチャーチというのはどこにもあるものでありまして、これを無視することはできない状況になっています。認可されていない教会ですけれども、湖南とか山東とか、また北京や上海のような大きな都会にも同じような現象が見られます。ローマカトリックについても同じような問題があります。ローマ法1957年58年からですね、そのビショップを認定するのに誰がその権利を持っているかということが問題になってきています。この権威ということについてですね、ローマからのが本拠とするカトリックと、それから地方の別のカトリックも存在しています。3分ごとにですね、警官が巡回したりする、その礼拝しているときに、そのような状況も起こっています。政府から認可されて チベットの宗教ですね、その人たちが信者が集まっているところに警官が3分おきに巡回するというような現象も起きているわけですね。皆さんご存知のこともあると思いますけれども、仏教に関しましてはこれは政治的な問題ではなくてですね、どこにいろんな宗派がありまして、認可もされないのにあちこちで集まりが行われているというような問題も起こっています。ですから非常に基本的な問題があるんです。これが不法なものであるか法的なものであるかということ、それをさておきまして、ローカトリックカトリックかハウスチャーシかプロテスタントか、またその他の宗教に関しても問題があります。これはソートレイクの神殿でに行ってきましたけれども、モルモン教会は宗教であるかどうかというような問題、オーソドックスも中国で教会であるかどうかというような問題、またイスラムに関しましても、またユダヤ教、上海にもユダヤ教などがあるんですけど、これが政府から宗教と認可されているかどうかというような問題ですね。そしてまたその他にも宗教の他にも問題がありますけれども、フォークビリーフですね、伝統的な信仰というようなものですね、これが宗教かどうかということを定義するのは非常に難しいんですけれども、非常に大勢の人々が信じてたくさんの活動が起こられています。しかし何も名前もないし認められてもいないというような問題、そういう複雑な問題があります。それでは政府のですね、上から一番下のレベルまで、サラという名前になっていますけれども、その宗教問題に携わる政府機関があります。1991年から今までですね、これは実際の法律ではないんですけれども、法律のような働きをしている、そういうものが定められています。その宗教の中にも一つの問題がありまして、これは認可された宗教というものは、それが他の宗教とに対して平等であるかどうか、イクオルであるかどうかというような問題。そして例えば仏教に関しまして、非常に宗教を、またコンフューニズムとかダオイズムなどに関しまして大きな多額の金額助成金が出されたとか、あらゆる宗教同じように平等に扱ったら、外来の宗教があまりにも早く発達しすぎるではないかというような懸念もあるわけです。すべての宗教を同じように扱うのが、もうこれもまた問題でもあるわけです。その理由はですね、
which is if someone as a believer of Protestant or Roman Catholics,
プロテスタントかローマンカトリックとかは、中国の宗教であるか、あるいは外国の影響を受ける宗教であるかということも一つの問題になるわけです。全ての宗教がですね、何かも問題があるわけですけれども、宗教について話すときにはマイノリティの一種というものが出てきます。2004年には中国は宗教問題に関する規制というものを 制定しました。でこれはこれはレギュレーションですけれども、ローと同じような機能を持っているものです。でこれは憲法ですけれども、36条に宗教の自由が保障されています。しかしですね、これを実施するその宗教の自由を擁護をその実施するという法律はないんですね。たくさんのコンフリクト、あるいはテンション、問題がありますが、その憲法やレギュレーションをそのどのように解釈するかによっていろんな問題も出てくるわけです。
This is the headquarters of Trans Academy of Social Science.
Academy of Social Science というところがですね、会議を開きまして、その宗教と法律というものの、その関係がどのようなものかというのことについて、話し合っています。誰がどこの機関が教会あるいはそういう宗教団体を統治するのかというような問題、これそしてそれは本当に宗教なのかあるいは宗教ではないのかというようなことを制定する定めるというものですね。で、学校におきましてもその法律があれば、法定があれば、その何がどれが宗教でどれが宗教ではないかというのをその法律に基づいて決めることができる。この方は宗教問題のに関する指導的な立場にあるこの2人ですけれども、これはキリスト教に関する問題を検討する委員会の会長の方ですね。でそのこのような問題がありますので、この中国におきましていろんな状況を改良しようという考え方が起こっています。でその変更する改良するということに対して、これを憲法のレベルで行おうということですね。一つ一つの例を取り上げていくのではなくて、2002年から2008年の間にですね、さまざまなカンファレンスやシンポジウムなどを開きまして検討が行われてきました。去年私はハウスチャーチシンポジアムというのを私が主催いたしまして、そして一般に公開してですね、この宗教について話し合って、そしてまたどのようにこれを取り扱っていくかということをさまざまな意見を聞いたわけですね。そしてまたインターナショナルシンポジアムも中国でホストいたしました。これはロチェスターローユニバーシティですけれども、ここでローアンドレリジョンについて話し合いを行いました。またこれもオスロ、ノルウェーのオスロですけれども、インターナショナルカンファレンスを開きまして、2年に一度インターナショナルシンポジウムを行いまして、ローとレリジョンについて話しました。去年もまた中国の北京でシンポジウムを開きまして、皆さんこの中に写真に入っている方もいらっしゃると思いますけれども、これはですね、ホストコスポンサーの方ですけれども、私とコール先生が写っています。政府はですね、この 人民日報やさまざまな新聞を通しましてですね、このような私たちのさまざまな努力に注目をしています。これは2002年に行われた宗教と政治に関するシンポジウムです。まあ、結論いたしまして、中国の宗教的な問題というのは政治的な変化が行われなければならないということですね。ですから政治的な変化が行われなければ、変更がなければこの問題を解決することができない。言論の自由、宗教の自由というものですね、これはそのような自由がなければ私たちは宗教的なグループにの自由を与えることはできないということなんです。ですから宗教的な問題以上の大きな問題だと私は思っています。また経済的なリフォームも必要ですね。ですからその宗教に関する総合的な法律というものが必要だと私は考えています。もし法律がなければですね、これ問題を解決することができない。しかし法律があればこのような問題を解決に向けて努力することができると思います。そしてですね、これの交通規則があっても人々はそれを無視してどんどんどんどん横切ってしまうと、このような問題がありますが、この中国をですね、このというのは立法国であるかどうかということが一つの問題でもあるわけです。将来はこのような問題を解決するために努力しなければならないと思います。
プロフェッサーさん、ありがとうございました。次のスピーカーは田塚はじめ教授であります。岡山大学の准教授でいらっしゃいます。特に憲法に関する法律に注目をして研究をしておりますいらっしゃいます。彼は京都大学の卒業生でありまして、そこで法律を勉強なさいました。田塚
です。So I must start my speech with excuse. So if my presentation does not interest you, I'd like to ask you to think that is because of my jet lag. I will turn to the theme. The Constitution of Japan of 1946 guarantees freedom of religion and declares the separation of church and state. Japanese jurists have struggled to establish religious freedom through the courts, which have the power of judicial review, and they have succeeded to some extent. It seems to me, however, the role of government to further work of religious freedom has been overlooked in Japan. But I think we cannot deny that political branches also have played a certain role to further religious freedom. In this presentation,I will introduce the present situation in Japan regarding the role of the judiciary and the political branches to further the work of religious freedom. For the translators, I will pass the historical background. Article 20, Section 1 of the Constitution of Japan provides that freedom of religion is guaranteed to all, and this provision is generally understood as guaranteeingfreedom of religious conscience, freedom to conduct one's religious worship, and freedom of religious associations. We have no comprehensive non-establishment clause, which is seen in the US Constitution, but our Constitution provides, no religious organization shall receive any privileges from the state, nor exercise any political authority.The state and its organs shall refrain from religious education or any other religious activities, and no public money or other property shall be expended or appropriated for the use, benefit, or maintenance of any religious institution or association. Therefore, it is widely accepted that the Japanese Constitution adopts the separation system. As I stated earlier, Japanese jurists have centered their efforts on the furtherance of religious freedom through the courts. Though some jurists criticize the Japanese Supreme Court is too conservative to invalidate legislations or administrative acts. But it seems to me that the criticism is somewhat one-sided, and Japanese courts also have played a certain role to guarantee religious freedom in post-war Japan. Though there are not so many cases in which the infringement of religious freedom was alleged, I can present the Kobe City College of Technology case as one example in which the Supreme Court plays the active role. A college student, if he was witnessed, refused to take kendo is Japanese fencing, kendo class, because practicing any martial art is prohibited by his religious belief. As a result of refusal, the student could not earn the credit of required subject of physical education and eventually expelled from the college. So he brought the action for withdrawal of the expulsion, insisting that enforcing him to take kendo class against his religious belief and expelling him for the reason of his refusal infringed his freedom of religion. The Supreme Court found that because his refusal to participate in kendo class is grounded on the core of his sincere religious belief, and because he was driven into the situation of expulsion as a result of his religiously motivated refusal, the expulsion has a nature that led him to act against his own religious belief if he wished to avoid the serious disadvantage. According to the court, the college could offer alternative classes in the proper way and form which does not appear partial to him, and such alternative class would not impair the educational order in the college nor seriously disturb the operation of the college. So the court held that the decision of the college to expel him was unconstitutional. Among the numerous separation cases, I can point out the Ehime Tamagushiryo case as the example in which the Supreme Court plays the active role. This case was related to spending of public money to religious corporations. From 1981 to 1986, the governor of Ehime Prefecture offered 166,000 yen to Yasukuni Shrine and other organizations in the name of the church for sprig of a sacred tree, and the inhabitant brought the action, alleging the government act violated separation of church and state. The Supreme Court found it is hard to think that an ordinary person would evaluate the dedication of the offerings as one of the social courtesy. The court continued, we cannot deny that the prefecture became intentionally entangled with a particular religious organization. If a local public entity becomes entangled with the particular religious organization in the special manner as seen in this case, such an entanglement will give an ordinary person the impression that the prefecture specially supports them because of their superiority to others. And the ordinary person will become interested in them. The court concluded because Ehime Prefecture's spending to Yasukuni Shrine has the purpose of religious significance and the effect to support, promote, or further the particular religion, it is in violation of separation of church and state. There is a good reason why the role to guarantee religious freedom has been expected almost exclusively to the judiciary by Japanese jurists. As you could easily imagine, it seems natural to think that the political branches cannot be expected to play this kind of role because they consist of members selected by majority decision and will be dominated by the religious majority. Moreover, because it is support of Shinto shrines by conservative politicians that has been attacked in separation cases in post-war Japan. It might be also natural to Japanese jurists to think they cannot trust them. But the political branches have not always been the threat to religious freedom in Japan. Rather, if we closely look at the current Japanese law, we can find many examples which show the accommodation of religion by them. As such an example, I can point out the existence of Religious Cooperation Act. The act was enacted in order to give religious organizations legal ability to own buildings and properties. It is said, at the time of the Allied occupation, the general headquarters of the Supreme Commander for the Allied Powers studied abolishing the pre-war act, which had specially regulated religious corporations and treating them as one of public benefit corporations generally regulated by the civil code. GHQ thought that if the special statute which regulates only religious corporations enacted, it showed the government is too interested in religions. But it was the prevalent opinion of the leaders of religious organizations that the civil code contained too many restrictions. Certainly, the public benefit corporations incorporated by the Japanese civil code at that time had the characteristic of the corporation about which the state authorized the public benefit or social utility. The civil code adopted the authorization system with wide administrative discretion as to incorporation of public benefit corporations and vested the administrative organs with the powers to supervise and control the activities. If religious corporation, these religious organizations had to be subject to such an authorization system, their incorporation would have to depend on the preference of administrative organs. If supervision and control by the administrative organs reach religious cooperation, the result, contrary to separation of church and state, would be certain to occur. Therefore, in Japan, the special ordinance which regulated only religious corporations was first issued in order to avoid these consequences, and the current Religious Corporations Act inherited this idea. The current Religious Corporations Act provides that those who wish to found a religious corporation must submit the documents prescribed by the Act and acquire the certification by the Minister of Education or the Governor of Prefecture. This administrative act of certification is understood as an act of confirmation, indicating the administrative organ's judgment that the submitted document meets the requirements by the act, and act as an act without administrative discretion. Today, the discretionary powers of the administrative organs over religious corporations are thus denied. It seems clear that Religious Corporations Act was enacted not because the Diet legislature was too interested in religious affairs, but because the Diet thought that it is necessary to deter the government from intervening into religious organizations. What I can say from the Japan's experience described above is that even if we have the good reason to focus on the role of the judiciary when we are going to further religious freedom, we should pay attention to the political branches too. The political branches can further religious freedom. Of course, we must keep our eyes on them so that they never infringe religious freedom. But at the same time, we can work on them to take necessary measures to further religious freedom. Thank you very much for your kind attention.
Tajika-sensei, arigatou gozaimashita. Eigo wa muzukashii desu ne. Mine-san, yoku wakarimashita. Totemo jozu dekishita.
It was well done. The English is very difficult, but your point was well taken, and it was very interesting. 次の3番目のスピーカーはですけれども、前学部長、ネパールのカツマンズにあります大学の学部長でありました方でいらっしゃいます。今、そして非常に法律改革のさまざまな団体機関において彼は指導的な役割を果たしていらっしゃいます。そしてまた憲法的な面でも非常に将来に対して考えていらっしゃる方です。私個人的に言いましても彼は本当にその憲法についての討論において非常に大きな役割を果たしていらっしゃる方です。 BYU ロースクールとドラム博士と私はですね、カツマンズにおけるコンファレンスに参加しました。これは新しい憲法への提案ということで私たちは招待されたわけなんですけれども、また法律大学の方に招待されてそちらの方で学生と教授陣にお会いすることができプレゼンテーションをすることができました。そしてそのカツマンズの大学の法律大学部のその品質でクオリティに非常に感銘を受けた次第です。非常に素晴らしいその紹介に感謝しまいます。私は本当にこちらに来ることができましては素晴らしい特権であります。そしてドラム教授がこのシンポジウムに参加するように招いてくださったことに感謝します。そしてまたこのようなプレゼンテーションをネパールにおける法律とそして宗教についてプレゼンテーションするように頼まれました。ちょっと低いんだよね。これいっぱいいっぱいなんだけど、行ってきてくれる？宗教とレリジョンについてその反対することができます。ことを嬉しく思います。そしてまた、2、3年前にですね、その政府の方とですね、その平和的な解決を見たわけなんですけれども、今現在ネパールは政治的なその移行期にあるということができると思います。そしてまた、そして宗教的自由というものに関してはネパールというのはそれが法律的にいかにするかというような今問題を今見ているわけなんですね。先ほども今現在憲法を新しく草案する段階にあります。そしてネパールはその7つの東南アジアの方から来ている方たちのうちの人の一つの国がネパールなわけですけれども、そのルール・オブ・レリジョンですね、それこそはそのイスラム教の国々と境を接していますシリランカとブータンは仏教国であります。インドはそのシブルカントリーですね。そしてネパールはそのヒンズーのその王国であるというものと国境を接しているわけなんですね。ですからネパールがヒンズー教が最も大きなその宗教になっております。1981年から大体 80% ぐらい人口が入っていますね。その後ですね、それが下がってですね 86% ヒンズーポピュレーション今80% に今現在下がっている状態なんですね。ヒンズー教徒の数が下がっているということには理由があります。一つはですね、多分ですね、その人口、 その本当の意味で その人口 そのヒンズー教徒が多かったというのは本当の現実を反映したものではないということですね。そしてまた宗教の自由ということをその許されてきたという一つの理由かもしれません。そしてヒンズーのまたカースト制度に対するその批判的なものであって、その別な宗教に改宗したということが言えるかもしれません。これはですね外面的にそのように見えるというだけ今申し上げただけなんですけれども、ヒンズー教だけでもこの他の 20% の人口が別の宗教を持っているわけですね。その 10% から 11% が仏教徒ではないかと思います。そしてまた仏教とヒンズー教徒というのはその非常に似たようなところがありますので、それを分けると非常に難しいと思います。そして 9% から 10% がクリスチャンであるとかイスラム教徒などのその少数派になるわけですね。ネパールの人口の中でですね、その人口はこのようなその比率で分かれているということができます。それではそのネパールにおけるその宗教的自由の法律制度というものについてお話したと思います。ネパールというのは6つの憲法を今経験し、今7つ目の憲法を草案を作っているということですね。そして1854年だからその法律が作られてきました。そして何かをしたならば国の法廷に来なければならないという法律がありました。その当時ですね、その中の条では犯罪に関わる領であり、そしてまた別は民法であり、その他はさまざまな法律関係の法律があったわけなんですけど、その宗教的なものにこの国の法廷においては2つ その大事な要素がある宗教についてはあります。一つはですね、そのプロビジョンというのはネパール人はすべて宗教を礼拝することができる。それは世代から世代にわたってそれを維持することになっています。つまりそれは一つの宗教から別の宗教への改宗ということを許していなかったわけなんです。つまりインドではまたその県によって州によってはですね、それを許しているところもあります。私が知っている限りですね、その全体的にはその改宗は揺らされていないと私は思うんですけれども、じゃあネパールにおいてはですね、それは経済的な理由、金銭的な理由であり、何の理由であり、その法律ができたの最初からですね、その改宗ということは認められていなかったわけなんです。そして先ほど申し上げたように6つの憲法というのは私ども聞きました。最初の3つの憲法というのはその儒教という問題でですね、その宗教的なことにはあまり何も言われてなかったんですね。これは沈黙していたわけなんです。その個人的にはその宗教を世代から世代にわたって引き継がれた宗教を信仰することができるというわけですね。そしてまたその1890年においての憲法においてはネパールはヒンズー国家であるというふうに宣言したわけなんですね。そしてまたそれにはよって非常に大きな社会的な影響がありました。それは1963年からそれが宣言されたわけなんです。それ以来変化は加えられてないわけなんですけれども、ヒンズー国家として宣言された結果ですね、その そう、ヒンズー教を信仰する権利が保障されているということになるわけなんですね。1990年にまた憲法が改正されたわけなんですけども、新しい憲法が作られたわけなんですけれども、その中では
2007,
また2007年2年前にですね、またできたんですね。それは共和国として日本、ネパールの国家を宣言しています。そしてまた独立をして、そしてその不可分の権利を有するということを謳っているわけなんですけれども、それのことについては、それがその宗教について言われています。もう一つのプロビジョンというのは、はっきりと言明しているのですが、ネパールのすべての国民はその宗教を、そのはっきりと言われているんですけれども、その世代から世代にわたって接収されてきた宗教を信じる権利を有する。しかしなら、その回収するということはこの憲法においてもしっかりと明瞭に否定されて禁止されているわけです。そしてまた、その個人の希望による宗教を信仰する自由というものが今考慮されているわけですね。そしてまた、セクレタリーステートということに関するこの変更というのは非常に大きな問題でありました。そしてまた、そして今現在この人々はですね、そのセキュアリズムというもののどの部分をその自分たちの新しい憲法に適用させるかどうかということを今討論しているわけなんですね。その人々に、ある人はですね、セキュアリズムというのものの哲学というものが、その宗教と政教の分離というものを謳っているのだということもいますけれども、セキュリズムの哲学というのは中立である、全ての宗教に対して中立であるべきであり、そしてその宗教的な平等を謳い、それを推進すべきだという人たちもいるわけなんですね。ですから今現在でそのセキュアリズムの理解というもので、今またそういう紛争がされています。そして今ネパールはどの種類のセキュアリズムを私とその信奉するのか、それを憲法に織り込むのかということで今決めようとしているわけですね。このタイプか別のタイプかということですね。そして政教分離をするのか、そうすることによってどの宗教団体にもその支援を行わない、金銭的なサポートをしないということなのか、あるいはその平等に支援をするという意味なのかという、そういうさまざまな議論が今行われているわけなんです。しかしながら今現在のところ、ネパールは今現在そのセブンステートというふうになっているわけなんですけれども、憲法的にはその宗教と国家というものをはっきりと分けてはいないわけなんですね。ですからこれをどうするかという問題です。国家が宗教的な中立、あの平等を言いたいならば、その宗教的なコミュニティに対してどのように行動するのか、そのサポートをするのか。例えばモスリムの人たちは、その人たちのその巡礼をする、そのモスリムに対してその旅行のための費用を援助するのか、あるいは例えば仏教の人たちにとってはどうかとか、そういうものを全て考慮に入れなければなりません。でそのどのようにして平等にそのさまざまな宗教団体をサポートするのかということです。 私は、まあ、弁護士としてですね、その自由な社会においてですね、宗教的自由というのは、それはどういうものであるか、宗教自身を個人として選ぶ権利を有するべきなのかということ、これは非常に重要な問題です。ネパールはこれ以外にも憲法のプロビジョンの中、そのさまざまな国際的なインストラメントとなっているわけなんです。例えば人権擁護のコミュニティの一員でもあります。さまざまなそのような国際的なものに参加しているわけです。その18条ですね、ユニバーシティディクラレーションの中の18条の中では、すべての人々は個人の選択による宗教を信仰する権利を有すると謳っています。私たちはその18条というのを皆ご存知だと思いますけれども、その基本的人権というのは非常に明らかに書かれています。そしてその中にはそれがネパールでは憲法ではその宗教を礼拝する権利は持っているけれども、その選択の自由は与えられていないわけですね。そしてまたこの18条のこのを批准しているわけですから、そのネパールはそれをはっきりと見なければ。1991年の条項がありますけれども、もしも その国際法に にはっきりとその国法に優先するものかどうかというその考慮が行われますよね。そしてその国際的な宣言を批准している国としてどちらが優先されるかという問題があります。このような問題がさまざまあるわけなんですけれども、それではこれをどういうふうに解決するかということ、今その問題の解決を私は申し上げているのではなくて、こういう問題があるということを皆さんにお知らせしているわけですね。もう一つですけど、そしてその憲法を今作成する過程にあるわけですけれども、私の意見ですが、ネパールというのはセキュアリズムというのがその反アンチ宗教のものではいけない、アンチ宗教団体のものではならないと考えます。複雑なものはその宗教というのは そのヒンズー教のさまざまな活動とか、そのリチュアル祭祀に式典にさまざまな一般社会が動いている部分があります。ですからこの宗教について言えば非常に混乱した状態が生まれているわけなんです。ですから国家としてはアンチリリジョンではなくてないなくなあってはならないけれども、宗教がその社会においてさまざまなところにおいて その政府の見解によってそれが採用されるようなことがならないというふうに思います。このプレゼンテーションの時間が来たようですけれども、後ほど質問がありましたら喜んでお答えしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
It's impressive just the variety that exists
この 世界の中でアジアという地域だけの中でもさまざまなバリエーションがあるということがお分かりになったと思います。どうぞ皆さん一緒にパネリストの方々に感謝していただきまして、ここで拍手をもう一度お願いいたします。そして10分間ほど質疑応答の時間に与えしたいと思います。マイクを持った生徒が学生が回りますので、質問がある方はそのマイクを使ってお聞き願いたいと思います。ボランティアの人がやってくれていますけれども、質問をですねちゃんとマイクにちゃんと聞こえるように、通訳の人に聞こえるようにお話をお願いいたします。英語以外の言語で質問される方もいらっしゃると思いますので、そのようにお願いいたします。それでは質問のある方お願いいたします。どのパネリストにお聞きくださっても結構です。
Yes, thank you. Let me just get the microphone to you.
マイクが行きますのでちょっとお待ちください。この質問は中国の方にお聞きしたいんですけれども、ハウスチャーチということの定義について明確にお話しいただきたいんですけれども、これは隠されている、あるいは認定されていないような宗教のことをおっしゃっているんでしょうか。政府が認定はしていないけれども存在をある程度認めているということなんでしょうか。これは非常にいい質問だと思いますけど、非常に複雑な現象でもあります。これはハウスチャーチというのは政府が認可はしていないんです。そしてまた成功もしないというような宗教です。非常に数多い問題がありますので、中国の中にたくさんの問題がありますので、ハウスチャーチ、ですから様々な変革が行われています。1970年代80年においてはですね、ハウスチャーチをこうクラックダウンをしようと政府はしたわけですね。一番の目に見える活動、これをアタックしたわけです。しかし、まあ、最後にですね、新しい戦略を使いましてですね、外国の宗教、公的な場所で礼拝を行ってはいけないと、もし公的なところで場所で礼拝を行っていない宗教は黙認するということになったわけですね。しかしですね、認可証は与えないけれども、でも組織をするのは黙認するということですね。場所もなければ、ちゃんと決まった場所もなければ宗教とも言えないけれども、言ってもいいと、それをその宗教を信じていてもいいと、800から1000 の, そのハウスチャーチというのがあるということを聞いています。ですから誰でもその存在は知っているんですけれども、名前もない、また看板も出ていない、しかしこれがハウスチャーチだということは誰でも知っているということですね。ハウスチャーチについてのカンファレンスが行われます。これは誰でもこれは問題だと分かっているんですけれども、じゃあ何も処置がされていないじゃないかと、 いるのに、存在しているのに、それをもあの、認めないというのは、それはおかしいじゃないかということもあるわけですね。ですから、それについてどうしてこんな問題があるのかというのを話し合っているところなんです。
バイクの来るのをお待ちください。同じリオパン先生にお尋ねしたいと思いますけれども、先ほどおっしゃったように、政府はそのハウスチャーチを抑圧しようとしたけれども、それはそれ成功しなかったということでしたね。さて、その後ほど、その政府の抑圧が効果をやったところがあるわけですよね。ですから、そのハウスチャーチとそれからもう一つの教会をアタックしたというのがありますよね。ですから、その優先順位をつけなければならないということだったんじゃないでしょうか。政府としてはその通りですね。もし政府は抑圧しようとすればすることができます。しかしながら、その政府はどれくらいのその犠牲を払ってそれをする用意があるかということになると思います。今例えばですね、5万のハウスチャーチをやっている人たちを全部監獄に入れるのか、あるいはその500万件、あるいは5000万件のケースがあったらどうだろうかということで、あるいはそれは、そしてまた、そのガンというその宗教ですけどね、その国際的な他の国とのその関係がないのが、その中国人によって、中国人がその組織したハウスチャーチというものなんですね。それがハウスチャーチなんです。だから中国とアメリカの間で非常に問題が非常に起きてくるのはこの問題なんですね。アメリカは例えば中国の宗教の自由ということをアメリカ政府は常にその取り上げて中国を責めます。ですから、中国がアメリカとの関係をよく保ちたいとならば、これはどのようにそのハウスチャーチを攻撃するべきなのか、あるいはキリスト教をそのものを抑圧するということであれば、それは例えばですね、その言教というのはもともと宗教として考えられていないわけなんですよね。これはですね、その仏教と道教のこのコンビネーションというようなものなんですけれども、ですからそれを抑圧することは可能だったわけです。例えば体の中の良いものをというもの、1991年から10年間ですけれども、そのこのネットワークを通じてですね、ネットワークビジネスを通じてこれが進められたというものがあるわけなんですけれども、ですからそれに対して抑圧を加えたわけなんですね。そしてそのハウスチャーチに比べてはそれは非常に小さな問題だったわけですね。ですから非常にファルコンというのはですね、非常にそれを攻撃するのは論理的だったんですけれども、ハウスチャーチを攻撃するというのはこれは今論理的なことではない、現実的なことではないわけなんですね。ですからそう、クリスチャンの教会が全部ダメだというわけでは言ってるわけではないんですね。ですからハウスチャーチをですね、その公的な教会としてそれを認めるかどうかと、そしてだけどそれに参加するのは認めないとか、それをその法定化するかどうかといういろんなさまざまな問題がそこにあるわけなんですね。でもう一つの質問をいただきましょう。ドゥラム博士、短い質問ですけれども、日本の田島先生とそれからネパールのプレゼンターの方に質問します。日本では私が考えていたのは、その宗教法人のに関する法律ですけれども、これは 日本アメリカではこれはよく分かると同じかどうか分からないですけれども、第二次世界大戦の後のコネクションについてお話しされましたけれども、今現在のアメリカのその宗教団体法というものとの関連性がもしあるかどうかということをお聞きしたいです。そしてネパールの方についてはその宗教を変えるという改宗というものが許されていないということをおっしゃってくださいましたけれども、それを将来的にですね ICCPPR の18条に基づいたその宗教を変える自由というものが実現していくのかどうかということを質問したいと思います。
Because my transcript is finished, so I'd like to answer in Japanese. Do you have headset?今のご質問というのはですね、
Concerning the question posed, it's about the Japanese Religious Cooperation Act and the U.S. Religious Cooperation, if there are any related, or has it had any effect in creating Japanese Religious Cooperation Act?Concerning the matter, I believe there was a huge effect from the U.S. The cooperation, religious cooperation, after the World War II, Japan was occupied by the United Nations forces, and the GHQ was the headquarters of that force,
and then.その政策の占領政策の一つとしてその宗教的自由を強化するという政策を行っていました。従って advancement of religious freedom 宗教法人法というのはアメリカの多くの法律家が
That the religious corporation law that was created at that time was reviewed by a number of law officials or lawmakers within the GHQ. There were a number of lawyers in the GHQ headquarters.Some of the so those acts were principles were incorporated in the current the Religious Cooperation Act of Japan also.
Okay, regarding the Doram's questions, I think the future also, I think the real chances of lifting this anti-
この改宗を禁止するという法律ですけれども、憲法会議また国会におきましてですね、この禁止を取り除くというそういうディマンドが少ないということをが理解されていたわけですね。ですから、このアンティコンバージョンプロブレムというのを、この法律を廃止するということ、これは非常にマイノリティの意見であるということですね。ですから、今のご質問に関しましてですね、この近い将来におきましては、これが実現する可能性は少ないというふうに私は感じております。それではもう一度パネリストの皆さんに拍手を送って感謝をお願いいたします。